寝癖頭に不祥髭、おまけに花粉症。しかしいざ推理を始めればポアロコナンも舌を巻く。
帰ってきた
天ヶ崎探偵。
天のどこかにあるという謎の集まるカンパニー、そいつはここにいるのさ。タバコの煙に暮らせて天ヶ崎探偵。
第112話、主婦探偵の挑戦状後編。こんにちは、園田啓太です。今回の依頼人は城内幸子さんという市内にお住まいの30代半ばくらいの女性です。同じ町内に住む杉谷さんという女性のことで来られました。
実は柄の悪そうな男と歩いているのを見たんです。
それはいわゆるヤクザのような類ですか？
だと思います。
ヤクザ？
それどころか一昨日にはその男を家に入れていたんです。
とここまでは通常のご依頼だったのですが、なんだか変な展開に。
ではその男の素性と杉谷さんとの関係性を調査してほしいといったところですかな。
いえ。
え、違うんですか？じゃあ一体どういうご依頼なんですか？
私、依頼だなんて一言も言ってませんけど。
は？
天ヶ崎さん。
天崎ですが。
天崎さん、あなたに挑戦します。
は？
私も町内の情報には精通しているという自負があります。 J 天周辺の事件だったら意外とこの主婦探偵の方が早く解決できるんじゃないかしらと思って。天崎探偵、杉谷さんが一体どんな事件に巻き込まれているのか、どちらが先に突き止められるか勝負よ。
香織さんに聞いてみると、城内さんはそんなに変わった人ではないらしく、杉谷さんとは一番の仲良しであるということ、そして倹約家でちょっとケチだということが分かりました。どうやら杉谷さんのことが気になるけれど、探偵に依頼するとお金がかかりそうだから依頼ではなく挑戦という形にしたかったようです。
杉谷さんですが、あなたのお話から推測すると、危ない男と不倫をしているか、何か脅されて暴力団に揺すられているか、はたまった、
え、はたまった
薬とかね。
薬ですか？
ドラッグ、いわゆる麻薬だね。
え、
そんな。
意外にも主婦がひょんなことからハマってしまうという話もあるみたいですからな。
まさか彼女に限って。
もう一度お聞きします。ご依頼ならお引き受けしますが、どうしますか？
ということで、ご依頼を引き受けることになりました。ようやく調査開始です。先生、どういう調査になりますか？
そうやな、俺らはまず杉谷さんと男が会う現場を抑えたい。男の素性を暴くためにな。
なるほど。
それと同時に香織には依頼人と杉谷さんの共通の友人なんかに聞き込みしてもらう。
城内さんはあまり聞き出せてないみたいでしたけど。
まあちょっと距離が遠い人間が聞くとまた違った話が引き出せるもんや。
そうなんですね。
では香織くんが戻り次第伝えておくよ。
頼んだ。ほな早速行くぞ坊主。
はい。先生と僕は杉谷さんのマンションの下で張り込みを始めました。この日は特に変わった様子はなく、2日目も誰かと会う様子はありませんでした。しかし3日目。
先生、遅くなってすみません。帰りの会が長引いたもので。
おお、来たか。ちょうどよかった。10分ほど前、いかつめの男が杉谷さんの部屋に入っていった。
え、そうなんですか？
出てきたらつけるぞ。
わかりました。
それからさらに20分経ちましたが、まだ男は出てきませんでした。
先生、杉谷さん大丈夫ですかね？中で大変なことが起きてたりしたら。
お、出てきたぞ。
え、あの男ですか？うわ、怖っ。
マンションから出てきた男は頭をオールバックにしてガチガチに固めていて、ワイン色のスーツに金色の腕時計をしていました。ドラマで見るヤクザっぽい感じです。でもなんか腰低いですね。
不倫のような関係性ではないな。
杉谷さんも結構にこやかな感じです。
脅されている線もないか。となるとい
よいよ薬ですか。
行くぞ。
はい。
僕たちは男の尾行を開始しました。
先生、もしあの男が本当にヤクザだったら、
奴らのアジトに向かうやろうな。
暴力団の事務所っていうことですか。
油断するな。身の危険を感じたらお前はすぐに逃げろ。
はい。
そしてついに男がある建物に入っていきました。
ここがアジト？
そういうことか。どうやら大した事件じゃなさそうやな。もしもし。
あ、五郎さん、杉谷さんの周辺でちょっと気になる話聞いたんやけど。
なるほどな。よし、もうこれで十分や。ご苦労さん。
先生、香織さんから重要な情報が。
ああ、これで全てわかった。坊主、城内さんに事務所に来るよう連絡しておけ。
はい。
俺はちょっと寄るところがあるから、先に事務所に戻っておいてくれ。
わかりました。
それからしばらくして。
戻ったぞ。
先生、城内さん来られてます。
おお、これはこれは、お待たせして申し訳ない。
あの、もうわかったんですか、杉谷さんのこと。
ええ。
早い。やっぱり探偵ってすごいんですね。
主婦探偵よりは幾分か。では早速男の素性からご説明いたしましょう。
お願いします。
あの男はただの不動産屋です。
え、不動産屋
なんでしょうな。昔ながらの不動産屋というのはどうもヤクザっぽい身なりしてたりするんですな。この令和の時代に時代遅れも甚だし。でも中身は真面目な人物のようです。会社も真っ当な商売をしている。ご安心ください。
そうだったんですか。でも不動産屋って杉谷さん引っ越しでもするのかしら。私一言も聞いてなかったんですけど。
ここからは私よりも真相をよくご存知の方に説明してもらいましょう。
え？
どうぞお入りください。
はい。
杉谷さん。
おいおい天崎くん、レディーを外で待たせるなんて紳士じゃないよ。どうぞこちらへ。ハンサムが美味しいコーヒーを入れてきましょう。
どうも
杉谷さん。あの、
ごめんなさい城内さん、ご心配かけちゃって。私が引っ越しのことを言いそびれてしまっていたばっかりに。
やっぱり引っ越すの？
実はね、旦那の実家の山口に引っ越すことになったのよ。
それで不動産屋さんには今住んでいるマンションの売却について相談されていたようです。
ちょっと待って、旦那さんの実家ってど田舎って言ってなかった？
そうよ。
城内さん、あなたは以前から田舎には絶対住みたくないと話していたようですね。
ええ、私の両親が早期退職して移住して夢だった田舎暮らしを始めたんですけど、なんだか村八部的なものにあって2年で帰ってきちゃって、それ以来田舎暮らし反対派なんです。
だからあなたにだけは言いづらかったんですよ。実は周囲の人でこのことを知っている人はいました。
え、そうなの？
でも城内さんには自分の口から話したいから言わないでと口止めしていたようです。
それで結局一番仲のいいあなたに伝えるのが遅くなってしまって、ほんとごめんなさい。
そうだったの。でもあなたも田舎暮らし反対派じゃなかった？
そうなんだけど、ほらうちの子喘息やらアレルギーがひどいじゃない？空気のきれいなところで暮らす方がいいんじゃないかって夫にも言われて、それでも私は断固反対してたんだけどね。
じゃあどうして？
畑のトマトがね。
トマト？
もぎたてのトマトがとっても美味しかったの。なんかグラッときちゃって。
へえ、それだけで？
自分でもおかしいと思うんだけどね。いろんなこだわりとか不安とかそういうのがどうでもよく感じちゃったのよ。ここで美味しいトマトかぶりながら新しい生活始めるのもありかもって。
そう、田舎暮らし本当に大変みたいよ。覚悟はできてるの？
うん。 旦那も娘もいるし、一緒に頑張る。
考え直してみない？
これでも散々考えたのよ。
そっか。ああ、寂しくなるわね。
ごめんなさいね。お米とか野菜とか送るから。
スーパーで買うと高い野菜とか中心に送ってよね。
わかった。
あなたの心を奪った憎きトマトもね。
もちろん。
よし、気持ちよく送り出すことにするわ。
城内さん。
でも、もしも辛くなったらいつでも帰ってきて。私はいつだって飢えるかもよ。
ありがとう。
こうしてお二人は仲良く帰っていかれました。残りの時間目いっぱい楽しく過ごすのだそうです。
これにて一件落着。天崎くん、お疲れ様。コーヒー新しいの入れといたよ。
ああ、しょうもない結末だこと。
でもお二人とってもいい顔されてましたよ。
そんなもんどうでもええわ。
あ、それに次屋さん、うちにも野菜送ってくれるそうですよ。
それはいい。野菜はフレッシュなものに限るからね。噂のトマトも食べられるかな。
どうでもええわ。ことさらどうでもええ。
そうだ、天崎くんはトマトの苦手だったもんね。
え、そうなんですか。先生、トマト食べられないんですか。
別にええやろ、うっさな。
先生、好き嫌いは良くないですよ。トマト頑張って食べましょうね。
あ、もううっせ。
天崎探偵。